恋する
旅鉄ブ
ー。この番組はあなたの旅力を刺激する通勤時間向上型鉄道ポッドキャストです、はい、お相手は旅鉄部副部長の大関拓と
部長の豊川真澄と大関がお送りします。
はい、
ね、シール貼ってます今
はい、初めて相打ちでした、
はい、どっちが言うかみたいないつもその場のこう空気というか
ノリでやってます
からね。やり行きでやってますもんね、
はい、どうでしょう最近の王子と姫は、はい、
最近はですね、そう王子の方が結構こう漢字に興味を出し始めてて、う
ん、早くないですか。
今幼稚園の年少なんですけど、うん、年少さんってひらがなが読めればいいぐらいの でひらがなを書いたりカタカナを覚えたりとかしてるんですけど、なんか電車に乗った時に行き先表示器のところにどこどこ雪って書いてあるじゃないですか、
はい、
漢字を見て、うん、ママあれはなんて読むのってこう興味が出始めてたんで、うん、教えてたらすぐ覚えちゃうんですよね。これぐらいの子って
すごい。
東武東上線に乗るんですよ。そうすると池袋から乗るので、うん、川越市行きとか四季行きとか成増行きとか書いてあって、そこからまず覚えて、うん、成増だね、あれは小川町だねとか、森林公園行きだねとか漢字で覚えてて、ああいうとこひらがな振ってないんで、あ覚えたと思って、すべて電車から
電車きっかけで勉強になっていくみたいな。府中本町ももう読める
府中本町
府中本町
府中のまま覚えて、
府中は府
中そう、だから川越市っていう漢字を覚えたから、他のところで川っていう漢字を見ても、あママあれ川だねってちゃんとこう結びつけて覚えてるんで、それはもう頼もしいなと思って。
もう恋する旅鉄部を聞いているとですね、
はい、
あの育児成長日記みたいな感じですね徐々にこう、ね、できることが増えていくっていうのはなんかすごく、ね、はい、楽しみでいいなって、
ね、そうですね、うん、姫ももう電車好きなのが当たり前というか、なんかお人形遊びもするけど全然抵抗なく電車の遊びをしたりとか、ちょっと絵本持ってきなっていうと、あの乗り物シリーズの電車のやつ持ってきたりとかして、カンカンカンとかやってます
皆さんこれが鉄道の英才教育でございます
今ね新幹線の塗り絵をやってるんですよ
ね。今日塗り絵持ってきてくれてるんですよね。ちゃんと2階建ての車両がですね E1MAX であるということがちゃんと分かっているところが素晴らしいですそれでは今週も恋する旅鉄部出発進行。ダイヤ改正ということで、
はい、
今年の前半からダイヤ改正ネタはですね、うん、結構いろいろ喋っているんですが、
そうですね、
ちょっとねもうダイジェスト版でですねいろいろちょっとお伝えをしていきたいと思います、
はい、
ね、JR と私鉄も結構動きがあるんですよ、
うん、
今回、
はい、
ね、一番まあ東日本で言ったら E5 系が、
うん、
速度が速くなる320キロになって、
うん、
東京新青森を3時間切る、
はい、
ですね、
王子もいろんなところで、
うん、
はやぶさが320キロになるんだよとか言って自慢してますよ
俺知ってるんだよぐらいな感じで、はい、ね、それから秋田新幹線 E6 系スーパーコマチがデビューですね、
はい、うん、
4往復運転されるということです、
はい、うん、早く乗りたいな、
うん、なくなり系でいくと、上越新幹線の200系、
はい、
ね、これは、今年のこの3月16日から見れなくなります。
はい、
在来線の特急でいきますと、日立、スーパー日立とフレッシュ日立が車両がですね、はい、統一されます。新車両 E657系、
はい、
こちらに統一されますと、
はい、
名前は統一されないんですね。
あ、そうなんですね。
スーパー日立、フレッシュ日立なんだけど、車両が統一される。
もうあのカラフルな車両は見れなくなってしまう。
ね、あれの行き先ちょっと気になるんですよ。
気になります ね、
あの
どっか行くのかな。
ずっと頑張っている651、それからカラフルな653っていうのがですね、はい、これ余剰になってしまうので、
はい、
おそらくどっか別の地域の特急車両として使われるのかなと思いますが、この動向が注目されますね、
はい、色とか変わるかもしれないですよね。
そうですね、湘南新宿ラインの、
はい、
車両がですね、浦和に停車します、
う
ん、通過だったんですよね、
はい、
なんですけど、まあ、特にスピードアップしますとかっていうんじゃなくて、逆に利便性を上げるっていう意味では浦和停車にしておきましょうということでございます。
結構利用客の方多いんですよね、浦和は。
そうですね、運転の再開区間というのがあります、
はい、
常磐線の浜吉田から渡りの間、
うん、
石巻線の砺波から浦宿までの間が、運転再開されます。これは震災からの復興ということになりますね。
はい、
うん、あとですね、気仙沼線の前足から柳津、それから仙石線の陸前大野から山本間など、東北の沿岸部でですね、かなり、増発されるそうですね、はい、うん、この辺もだんだんね、こうずっと停滞していたこう交通がこうぐいぐいと動き出し始めるという感じですね、
はい
はい、あと BRT で JR 東日本の大船渡線の気仙沼駅から盛駅までの間が BRT で開業ということになる、三陸鉄道、
うん、
北リアス線がダイヤ改正、そして南リアス線が運転再開となります、
はい、
4月からですね、三陸鉄道の南リアス線が久しぶりに復活いたします。嬉しいですね、盛駅から吉浜駅までの運転が再開されます、はい、これは新しい車両がですね、できたんですね、はい、
うん、
こんな新しい車両ができております。
かわいい赤と青のラインで、
ね、基本的には現状の車両を踏襲してますけどもです、ね、うん、ライトの位置とか変わってますので、かなり、ね、はい、新車感がありますね、
うん、うん、はい、
この4月の3日の、運転再開の前に、はい、3月15日から試験で、はい、走らせる、
うん、
試運転されるということですので、うん、こちらもね、写真に収めたいという方はもしかしたら、ね、早めに行っておくといいかもしれません、
うん、
先日新しい車両が入りましたけれども、はい、久留里線、これがワンマン化されるところがあるようです、
はい、うん、
日光線、
はい、
日光線で走っている107系というね、ちょっと色が塗色が変わって可愛くなったやつなんですけども、茶色い可愛いですね、107系が引退になるようです。ダイヤ改正後はですね、205系がデビューするということだそうです。3月16日から31日までは、ヘッドマークを検出して運転されるということだそうですが、JR 日光線、これは18切符も使えるし、海外の方が結構乗るんですね。ジャパンレールパスっていうのがあるんですけども、これは JR 乗り放題の切符なんですけども、はい、海外の方が使う切符です。なので東武はもちろん使えないので、
はい、
日光線で行きたいというニーズが結構あったりしてですね、はい、ここは車内が結構面白いことになったりしているんですが、
うん、
はい、これがですね、107系が3月16日のダイヤ改正で引退、
うんうん、
そして205系がその翌日からデビューするということが情報として出ております。
これは205系は何色のラインの205系なんでしょう
ね。え、ちょっと色気になりますね、
うんうん、
もうすでに塗ってるかと思うんですけども、
はい、
楽しみにしたいと思います、
はい、
駅の話を少ししたいと思いますが、
はい、
只見線の田子倉というですね、
うん、はい、
有名な、秘境駅ですね、臨時駅なんですけども、本当に山奥で雪深いところで、はい、冬なんかも全然人も立ち寄れないようなものすごいところにあるんですけども、これ自体が駅が廃止になってしまいます、
はい、
あとはですね、只見線柿の木駅、定期列車の停車が、なくなってしまう、臨時駅化されてしまうということだそうです。
はい、
はい、あと駅名が変わるところがあります。錦川鉄道、
はい、
はい、錦川清流線ですね、
うん、
これは山口県にありますが、二松駅っていう駅があるんですね、
はい、
これは新幹線の新岩国駅と接続するちょっと歩いたところにある駅なんですけども、
はい、
これが二松駅っていう駅から清流新岩国駅というふうに名前が変わります。ニュースでもいっぱい取り沙汰されておりますが、
はい、
東横線、
はい、
東急東横線と副都心線が、
うん、はい、
接続、
はい、はい、
されます、
はい、
それに限らずですね、ここが接続されることによって、
うん、
元町中華街から横浜を通って渋谷、
うん、
渋谷から副都心線で池袋、
うん、
そこから西武線と東武東上線にも直通されるという、はい、ものすごいドラスティックな変化があります。
この間駅副都心線の駅のホームにいた時に、
はい、
もう元町中華街方面って書いてあって、あーついに来たー、
で
もう友達が、もしかしてここから横浜行けちゃうのって言ってて、
やっぱり
そうなんだよ、
埼玉の皆さんは横浜に行きたいっていうのは、
はいはい、行きたい、やっぱり一本で行けるっていうのは大きいですよ ね、
ね、
今までは何回乗り換えていくんだよっていうぐらい大変でしたから。
本当ですよ、僕もですね、収録も大変なんですよね
楽になりますね、
僕の利便性もだいぶ良くなりますね、
はい
これによってですね、今、はいはい、東横線渋谷駅の、現在の地上駅の駅メロがですね、うんうん、向井実さんが、はいはい、なんと限定の駅メロを流してくれております。
すごーい、限定なんですか？うん、
限定です、今しか聞きません。これはですね、15日までがファイナルアプローチっていうタイトルで、到着ベルということだそうです。
すごいな、向井屋さん。
まもなく終着駅に列車が到着する、その時を待つプラットフォームの気持ちを音楽にしましたということだそうです。
ちょっとなんか今朝収録してる日の朝にも東横線の渋谷駅のホームで写真撮ってるやつを向井屋さんが出してましたよ、フェイスブック。
ね、本当、うん、今年向井屋さんかなり動きますよね。
本当ですね。
さらに16日、新しく地下化されるんですね、あそこは、はい、地下化された後はですね、地下5階の下りホームで流れる発車ベルの、メロディーも流すと。これ向井さん作った、これがデパーティングフロムニュー渋谷ターミナルという楽曲だそうです。
わ、早く聞きたいな。
音楽ファンもこちらはね、非常に注目でございますが、そうですね、渋谷駅の地上ホームがなくなって、はい、代官山を過ぎたあたりから地下に潜って、うん、今ヒカリエがあるところの真下のあたりに副都心線のホームがあるんですが、あそこに繋がる、うん、
はい、
ね、駅の場所がだいぶグッと変わるわけなんで、
そうですね、
街の人の流れも大きく変わるんじゃないかなと思いますね。
15日は渋谷駅はすごいことになりそうですね。
そうですね、でちなみにこのですね、地上ホームそのまま取り壊しなのかというとそうではありませんで、ここはですね、はい、しばらく、フラット化されて線路の部分にこう台を置いて、うん、イベントスペースとしてしばらく使われそうです。渋谷駅跡として、うん、期間限定でオープンされるということで情報が出ております。
ずっとは残さないんです ね、
物販や展示会、コンサートなど幅広く対応するよ、う
ん、ね、たくさんそこで歌ったらいいじゃないですか。
呼ばれたいですね、
素敵素敵。
鉄道写真家の中井誠也さん、
はい、
僕大関宅の作品でもですね、ジャケットの写真を撮ってくださったりとか、うん、非常に幅広く活躍されている方でございますが、
はい、
こちらのですね、中井誠也さんのトークライブが、うん、3月15日渋谷のヒカリエ8階であります。なんでかというとですね、これはあの写真集を出されたんですね、
はい、
この渋谷のターミナル、うんうん、東横線渋谷駅の、ところでですね、夢を語るあのドリームトレインの流れで、作った本がですね、ドリームターミナルとして3月8日に発売になりました、メモリアル写真集発売記念ということで、トークイベントがあります。
いっぱい集まりそうですね。
3月15日渋谷駅の光へございます、東京東横線と東京メトロの直通運転が終了になる部分があります。日比谷線の車両が中目黒から東横線に入ってそのまま菊名まで行っていたんですけども、これがなくなって全て中目黒折り返しになります、なので東横線内で日比谷線の車両を見るのが消滅ということになります。3月16日のあと、3月23日にはですね、小田急電鉄の、下北沢駅が地下化されます。どういうことかというとですね、小田急線の代々木上原から梅ヶ丘までの間、ずーっと工事してたんですよね、あそこがですね、地下化になります。
そうなんだ、下北といえば上でしたけどね。
ねえ、あそこすごい、多分僕なんかミュージシャンはですね、下北よく行くので思い出がすごい詰まった駅舎かと思うんですけども、あの風情が、この3月23日でなくなります。
もう何年も行ってないので全然違うんだろうな、
ちょっとこれ、時間があったら皆さん行ってもらいたいなと思ったりしますけどね、ここは地下化になりますのでだいぶ風景が変わってくるかなと思います、少し前にあの京王電鉄で調布のところも地下化されましたけどね、都市部が、ね、地下化されるとちょっと僕的には若干寂しいなって気持ちがありますね。
そうです
よね。東海道新幹線に N700A、こちらがデビューいたしました、この N700A がすごいのは、遅れが発生した時に回復運転することがうまいことプログラムされているようです。それからですね、新大阪駅の27番線が使えるようになりました、ということで、要はそのダイヤが乱れた時にスムーズに戻せるようにっていう工夫がなされると、
素晴らしい
いうことだそうです、あとですね、 東海道線の快速普通列車用の電車がすべて JR 発足以降に申請した車両になるという情報が出ておりますので、うん、国鉄時代に作られた117系が定期運転からまあ引退ということになるそうです、うん、あとはですね、名古屋から中津川間で、あれは中央本線なんですね、中央西線の方に走っているセントラルライナー、うん、これね、着席で整理券300円必要なんですけども、これ自体の運転が取りやめとなります、はい、これはですね、格下げじゃなくて、もうその数自体がなくなっちゃう、はい、ということなんだそうです、はい、それから JR 東海管内の特急列車の車内販売が終了となります、
はい、そうなんだ。
具体的には信濃、飛騨、南紀、白鷺、この車内販売が終了となってまいります、
はい、
ちょっと前もこだまがね、車内販売なくなっちゃったばっかりですけども、うん、はい、なんかね、旅の楽しみの一つだったので、
うん、そうなんですよ ね、
ちょっと寂しいかなって気もしますが、まあ、ホームで頑張って買い込みましょうって感じなんですね、はい、
そうですね。
JR 西日本に行きます、
はい、
広島発鹿児島中央行きの桜が1本設定されます、うん、
へー、
うん、広島発鹿児島中央行きってなかなか
ないですよね。
ないですね、うん、ニーズがやっぱでもですね、鹿児島の方に行くっていうお客さんがすごい増えてるみたいで、こういった設定がなされたようです、
はい
はい、あとですね、黒潮の車両が変わります、はい、381系がですね、287系に、はい、どんどん置き換わってますね、うん、でただ、まあ、新宮発着の381系はまだ残るような感じなんですけども、はい、徐々に減っていっております。でその381系がどこに行くかというと、福知山線、山陰線で走っている183系の置き換えになるようでございます、
はい、
北近畿とかでね、はい、走っていた183系ですね、
はい、
これが、まあ、引退ということになるわけですね、
はい、あれも味があって好きなんですけど
ね、あれがこう並ぶとすごい迫力なんですよね、
福知
山とか
で。
それからですね、東海道本線で走っている205系が運行停止になります、はい、
うん、
205系って要は埼京線と同じような車両ですね、はい、うん、あれがこう帯ちょっと変わって、うん、かっこよく走ってたんですけども、うん、今はまあ阪和線で水色の帯を巻いて少し走っているのもあるでしょうかね、
はい、
ただこの東海道本線での205系が見られなくなるということです、
はい、
浜風がスピードアップされるということです、はい、本数の削減があります、
うん、
JR 西日本のローカル線でいうと、まあ、呉線、岩徳線、山口線、宇部線、印美線、津山線などで本数が削減される、ね、なんかまあしょうがないですけどね、乗ら人が乗ってないのに走らせるのもっていうのもあると思うんですけど、
うん、
まあ、やっぱりちょっと寂しいから、
はい、
旅のバリエーションがちょっとね減っちゃうのが寂しいなと思います、うん、その一環としてですね、三鈴潮祭、山口県のですね仙崎の方まで行って下関と結ぶ、列車なんですけども、
はい、
これがですね三鈴潮祭2往復だったんですけど1往復になります、うん、3月の21日、近鉄、
うん、
近畿日本鉄道はですね、はい、新しい車両が走り始めます、
はい、
5万系島風というですね、はい、新しい車両が出ます、
うんうん、王子が乗りたがってましたよ。
これ島風乗りたいって言ってた。
島風乗りたいって言ってた、
ね、
うん、で前面がものすごい展望になっていてすごく楽しそうな、ね、車両でございますね。
すごい近鉄にと今までの車両とはちょっと違いますよ ね、新しい感じがすごい、
ね、乗ってて外を見たくなるような、ね、
はい、
車両になっております。賢島の方に向かっていきます。大阪難波駅から、
はい、
大阪難波、それから近鉄名古屋駅から、賢島駅の方に向かっていく特急車両ということで、近鉄というとどうしてもビスタカーの黄土色というか、
はい、から
し色というかね、
うんうん、
あのイメージがありますけれども、
はい、
ガラッとイメージを変えた新車が出るという情報がございます、うん、はい、JR 四国、大体この JR 四国っていうのはですね、はい、ダイヤ改正そんなに多くないんですけども、潮風2号がすごいことになっております。ですね、設定が今現状だとですね、伊予西条5時出発する、
はい、
潮風2号という設定があるんですけども、
はい、
伊予西条から、瀬戸大橋渡って岡山、
うん、
岡山が6時43分、岡山発7時ののぞみに接続して新大阪には8時前に着くっていうものになっております、はい、うんうん、これがですね、前区間が延長されて、うん、今治4時38分、
うん、早い、
今治 の方も大阪に8時前に着ける、
はい、
すごいことになっております。これはでも多分ニーズがあるからこの延長運転がされるんだと思うんですけども、今治4時38分というですね、
はい、
ものすごい時間設定が、ダイヤ改正によって生まれるということになります。確かに高松とかで旅を始めるとですね、始発調べると4時台だったりするんですよ。
すごい、
意外とですね、四国は皆さん朝が早いですね、はい、JR 九州、
はい、
JR 九州はですね、A 列車で行こうが1往復増発になります。これはですね、熊本県の熊本から三隅までの間に、はい、天草三隅 線ですね、
はい、
ここを行く、まあ、特急列車なんですけども、豪華な、
はい、
ジャズが流れる、
うん、
車両なんですけども、
はい、
ね、カクテルなんかを飲みながらっていうか、頼んで飲む前に着いちゃうみたいな、いうですね、
はい、
非常に楽しい列車なんですけども、これが、人気ということで1往復増発されます。記念 IC カードが発売になります。
はい、これ私的にはもう、はい、ドキュンもののニュースですね
胸キュンキュンでございますが、見てください、これ
かわい
い、かわいいです、全国ですね、相互利用がスタートするということで、
はい、
記念 IC カードの限定発売があります、
はい、
具体的にはですね、キタかスイかトイかマナかイコかスゴかニモか早掛け、
はい、
これがですね、すべて総合利用開始となります、
うんうんうんうん、
なので、それぞれのキャラクターがですね、一堂に会するこの、
これすごい豪華すぎるぐらい豪華ですよ。こんなに全部のキャラクターが乗ってるっていうのはないですから ね。
そうですね。これデザインのイメージとしては、
はい、
こう野球の日本シリーズでこう優勝したチームが自分のチームの旗をこう持って、はいはい、ぐるっとこう練り歩くみたいな、ね、ありますよね、
はい、
ああいうパレードのみたいな感じで、それぞれの各社のキャラクターがこれを持ってですね、はい、お披露目をしているといった絵なんですけども、位置がその若干ね、
そうなんですよね、先頭に立っているキャラクターが違うんですよね。
違うんですよね。まつみちゃん、どれが可愛いと思
います？いや、私はやっぱり女の子なんで、ピンクのベースの JR 九州の
これですね、
すごかが欲しいですね。
すごかいいですね、うん、僕はですね、この黄緑のね、キタカが可愛いなと思ったりしておりますが、
北海道行かないとじゃないですか。
行かないとですね、バスですね全部集めたいっていう人はきっと不可能だと思うんですよ、
うん、
全部を、うん、せーので買わないといけないんで。
そうなんですよね。
これはですね、人脈を使って、はい、
揃えたい、担当を決めて僕ここ行くからっていうのを、
ね、この旅鉄部でいつも画像を提供してくださっている、
はい、
浦部所長、
はい
はい、鉄道見聞録の浦部所長なんかはですね、結構全国にネットワークを持っていますので、もしかしたらこれ可能かもしれません
すごい
ね。ということでですね、記念 IC カードの限定発売、総合利用が3月23日にスタートということでございます。はい、という感じでですね、たくさんこう3月の動き、はい、4月の頭の動きもちょっとさらっと流してみたんですが、
はい、本当忙しいですね、皆さん
忙しいです、ね、
どこに見に行って何を撮ろうっていうのが、
これ本当絞んないと、
はい、
生活が破綻する気がしますね
本当ですね
ね、
お休みの日は1日しかないとかいう方もいっぱいいらっしゃいますからね、その1日でどう回るか、何を優先すべきか、きっと頭を抱えてるんでしょう ね
限られた時間でどれだけのね、成果を出せるのか、
うん、
かなり忙しくなりそうです
忙しいですね。たくさんもいろいろ回ろうと考えてる最中ですか？
僕はですね、
はい、
物理的なことが許せば行きたいですけど、
はい忙しそう。
久々のキャパオーバーを迎えております、
はい、今ねアルバム出して
そうなんですよ、
プロモーションとかで本当に忙しそうですもん ね、
いろいろね、今しかないということがありますので、ちょっと今回はね、みんなのツイッターやフェイスブックなどでですね、指を加えて眺めたいと思いますけどね、はい、皆さんぜひぜひ写真とか超いい状態でアップしていただければと思います。
ぜひ送ってください。
楽しみにしております。ぜひ皆さんダイレクトメッセージでここ行きましたよっていうのもね、送ってもらいたいと思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お待ちしております。
というわけで3月のダイヤ改正、そして4月から新しく始まる情報などをお伝えいたしました。
続いては旅鉄路線図、果樹が彩る紀の川の谷間、和歌山線のお話です。